ジョブオール。
HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、パーソナリティのキラテンです。この番組はキラテンの Apple Music に保存してある約10万曲を敏感すぎる HSP ならではの観点で曲解説を行っています。 HSP は一周回って超天才だという感性をフルオープンして世界一前向きに HSP と非 HSP の橋渡しを行っています。ということでシーズン4は引き続き音楽三昧、怒涛の勢いでねキラテンの10万曲お届けしてるわけですけれども、何個紹介しても楽しいですね。まあラジオに限らずですけど、配信っていうのをするとね、いつかネタ切れになるんじゃないのかなとか、なんかこのペースがどっかで崩されるんじゃないかなとか、いろんな心配を過去はしてましたし、まあでも僕は違う番組とかではなんかそこのね切迫感っていうのはあるんですけど、もうこの番組だけは何にもないです。毎回全部出し惜しみなくこの HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽の音っていうのでもう全力で出してるんです。何一つ余力を残さず出しているにもかかわらず、次から次へと喋りたくなるはちょっと違うか、伝えたくなる、音楽のパワーってもうえげつないよねってなんかね憑依して喋ってしまってる自分がいてます。だからね、まあ、番組の内容もさることながらこういうテンションの人間がいるんだと、そしてこれが HSS 型 HSP っていうのの何らかの影響を受け取るんだろうというふうに皆さんに思っていただいたらね、また皆さんが大解放する一つのヒントになるんじゃないかなと思うんです。本当になので一緒にね脳みそパッカンをしていきましょう今後も。はい、ではでは早速本題いきましょうか。今日のですね、私キラテンがチョイスする天才音楽ノートの一曲はこの曲です。 I was born to love you Queen。I was born ってなってほしいっすよねいつかなるのかな。なんかね著作権は絶対守りたいんですけれども、曲書を返した時にボーンとなるってたまらない魅力はありますよね、ラジオってね、まあ、DJ の方って本当にあれが醍醐味なんやろな改めて思う。自分が曲紹介した後にバーンって曲鳴るってたまらんやろね。はい、すいません、いつもこのくだりをさせてもらってますけれども、 I was born to love you です。もうご存知のあの名曲。こちらはですね、まあいろんなエピソードあります。私はただそもそも I was born to love you Queen っていうバンドの曲、なんとなくしか知らんなっていう方ももしかしたらおられるかもしれませんので、今回も Wikipedia にお知恵を借りまして曲のね背景こんなもんだよというのをおさらいから入っていきたいと思います。では Wikipedia の文章を読ませていただきます。 Born to love you 現代 I was born to love you はイギリスのロックバンド Queen のボーカルであったフレディ・マーキュリーが1985年に発表した楽曲で、同年に発表されたソロアルバムミスター・バッド・ガイに収録された。まずここまでです。どうですか皆さん、Born to Love You ってクイーンの曲でしょって思ってる人もおられるんじゃないですか。まあ、実際クイーンの曲なんですけれども、もともとはですね、このクイーンというバンドのボーカリストであるフレディ・マーキュリーがソロアルバムを出した時のアルバムの1曲目に入ってたんですよ。ですから名義としては、自分でまず出したという曲なんです。これ別に知ってる知らないはいいんですよ。そんな知ってるからどうってわけじゃないんです。ただ背景としてね、あそうだったんだと、ソロの曲をバンドでやったのぐらいでまずちょっと思っておいてください。まだストーリーは続きますのでね。では、続きを読ませていただきます。1991年のフレディ他界後、クイーンのメンバーが1995年に発表したアルバム Made in Heaven にて新たなアレンジを加えたバージョンを制作収録した。日本では1980年代後半にノエビアのテレビコマーシャルでフレディのソロバージョンの音源が使用されたが、1996年のキリン一番搾り生ビール、アサヒスーパードライ、2011年のカップヌードルのテレビコマーシャル、さらには2004年のテレビドラマプライドの主題歌としてクイーンバージョンが使用された。プライドの主題歌として起用されたことがきっかけとなり、クイーンが再評価、ジュエルズという日本限定のベストアルバムが150万枚以上を売り上げるほどの大ブームとなった。まずここまで。 まあね、このいやめっちゃ売れたんやって後半書いてますけど、大切なのは前半の部分です。聞きました？1991年のフレディ高井語です。グイーンのボーカルっていうのは他界されてるんだなっていうのはなんとなく皆さんご存知の方の方が多いと思いますけれども、91年に他界されたんです。理由がね、ちょっとまたウィキペディアで調べてください。理由も壮絶というか意味のある理由です。で、そのフレディがですね亡くなったので、フレディ・マーキュリーがご存命だった時の1985年に自分のソロアルバムでまずこの曲を作ったと。で、他界しました91年を経て、95年にバンドメンバーがこのフレディのソロアルバムのボーカルパートだけを拝借して自分たちで後付けで演奏を入れたんですよ。それがクイーンバージョンなんです。もうこの一連の流れでちょっとこう芸術の幅広さというか、芸術って本当に無限大なんだなっていう感じしません？ HSP だったら分かってくれると思います。なわけさなーって THSP の方から言われることは受け合いでしょう。しかし我々はそっちに心持ってかれませんか。こんなね、まあ言うても知名度だいぶ高い曲ですよ。でよく皆さん耳にしてる曲なんだけれども、実はボーカルは1985年の音源、そして1995年にその10年前のフレディの音声にバンドメンバーが後で入れたんですよ。これ後で入れるってレコーディング経験してる方ならば知ってると思うんですけども、だいぶ難しいです。通常は楽曲入れてからボーカルなんですよ。全部まあオケと呼ばれているものを作ってしまって、じゃそのオケに合わせてボーカルを入れようかとかが一般的です。まあ、一発撮りっていうのもありますけどね。ボーカルを残して他の演奏を入れるっていうのも、もちろん他のバンドでもたくさんされてますけれども、やはり特殊といえば特殊なので、なおかつそのボーカリストが他界してるっていうだけでもうね、本当に私は胸がこうちょっと握られる思いなんですよね。そんな背景がある名曲となります。ではウィキペディアの続きを見ますね。日本では We Will Rock You や伝説のチャンピオン、ボヘミアン・ラプソディなどと並ぶクイーンの代表曲とされ、2005年の来日ツアーでもアンコールでアコースティックギターのみの伴奏によるブライアン・メイとロジャー・テイラーのデュオによる演奏が披露された。またクイーンプラスアダム・ランバートの来日公演では毎回クイーンバージョンがアダム・ランバートの歌唱で行われていると書いてます。まあ、今ね現時点ではアダム・ランバートというちょっと若い方がボーカルのねマイクを握って、よくそのクイーンの曲を楽しもうじゃないかっていうふうにパフォーマンスしてくれてるんですよ。それがこのウィキペディアに書いてることは何を言いたいかというと、I was born to love you っていうのはやっぱ日本で独特な人気を得てるということなんですよ。母国のイギリスあるいはまあアメリカとか中国とかもねツアーされてるんですけども、おそらく他の国ではもしかしたら演奏してないかもしれないです。それぐらいまあコマーシャルの影響とかドラマの影響っていうのが国それぞれで違うのでね、この曲に関しては日本がファンが非常に多いと愛されてるという曲です。ではそんな、あなるほどあの曲ねというふうに皆さんイメージしていただいたところで、なぜ私キラテンがですね HSP の気質を持つ私がこの曲を選んだかと言いますとですね、この、曲がどうしてこんなに後世に語り継がれてるのというふうなところを考える一つのきっかけにしてもらいたいなと、まあ、少なくとも私はそうだったというエピソードを交えてね、こう皆さんも音楽ってこういう風に愛したらいいのとか、芸術ってこういう観点で持っていったらいいの、それが HSP の資質を生かすことなのっていう風なところにつなげてもらうと嬉しかったんですよ。そういう理由で選ばせてもらいました。音楽ではですねエバーグリーンっていう言葉がありまして、まあ、ずっと色褪せない名曲、どの年代の人でも知ってるやんっていう風な曲あるじゃないですか。入ったことはねエバーグリーンと呼んでおりまして、上を向いて歩こうとかが世界的なね知名度としては高いと思いますし、そういうエバーグリーンという曲があるんです。そのなぜエバーグリーンなのかっていうこのなぜの観点が HSP がねどんどんこう第三の目が開く感覚っていうのが感じ取れると思うんです。つまりどうしてこの曲が名曲なのっていうのに答えはないし、むしろ追いかけたら面白くないです。なぜなんだろうって思って自分の解釈をそこに入れていくんです。おそらくこういう観点でみんなに愛されてるから、だから曲自体もいいけれども語り継がれる周りのエピソードとか背景とかがあるんだなとか、あるいはその背景とか生まれた曲とかももう超越してものすごくいいメロディーって全員が感じるんだなとかっていうのを自分の解釈で選んでもらったらいいんですね。だから今このランキングを賑わしてる曲でもいいし、自分たちの青春の時の曲でもいいし、自分なりのこの曲いつ聴いても なんかかっこいいなとか、あのジーンとくるなというふうなものに対して、どうしてそう思うんだろうっていうものをね、思いを馳せると、アート、芸術って本当に面白くなると思いますんで、そんなことをね、私は少なくともこの曲で楽しませてもらったんで、HSP の感性っていうのはそういったことも使ってみようよというふうな、ちょっとね、偉そう目線で申し訳ないんですけども、このなぜっていう気持ちを HSP ならではの調理方法でね、うまく人生を彩る一つにしていきましょう。はい、では、そんなクイーンの Born to Love You、 I was born to love you ですけれども、私のエピソードがね何個かあるんですけれども、そのうちの、これが特に一番感じたなと思うところが、知名度があった状態で僕はこの曲を知ったんですね。つまり発売当初にうおーって言ってこう CD を買ったとか、そんなんじゃなかったんです。1985年っていうと、まだ私がそんなね、この物心ついてないというか、そのお金持ってレコード買いに行こうみたいなことができてない状態だったんで、発売当初は知らなかったはずなんですよ私。ただテレビコマーシャル、先ほどのウィキペディアにも書かれてましたように、ノエビアのねテレビコマーシャルは覚えてるんですよ。なんか空港で飛行機に乗ってて、パイロットみたいな人がバタバタバタバタみたいなところで、なんかのノエビアみたいなやってるやつまた YouTube で見てください皆さん。そこに使われてた I was born to love you の響きはなんとなく覚えてる感があったんですけど、まあおそらくなんとなくだけだったんでしょうね。で、95年にクイーン名義で出されたっていうエピソードは、これはね僕ねはっきり言ってスルーしてました。もともとクイーンの曲やったのかなぐらいのもう曖昧さやったから、95年にバンドメンバーが演奏したんだよっていうふうな、そのニュースすらもスルーしてました。フレディ・マーキュリーが他界したっていうことで動揺してた時期でもありましたし、95年はあの何かにつけてなんか音楽をもうひたすら吸収してたっていう時期だったんで、何か一つのことを深くグッといくっていうタームでもなかったのかなと今振り返ると思います。ですから95年はスルーだったんですよ。で、私のエピソードとしてはやはり2004年のテレビドラマプライド、これね木村拓哉さんのドラマです。ドラマの内容はごめんなさいあんま覚えてないですが、その時のこのオープニングね、オープニングじゃないか、そのドラマ主題歌として使われたっていうあのインパクト、ドラマの内容というよりかはゴールデンタイムと呼ばれてる中で、あ、クイーンの曲だって聞いた時のあのインパクトで、ちょっとね いろんなものが入ってきたんですよ。あれこれそうそうそう知ってる、確かに知ってるけど説明してって言われたらなんかよくわからんぞってなってきて、もう自分の好奇心がグッとあの瞬間に膨らんじゃったんですよね。だからまあさっきほらウィキペディアで150万枚売れたって書いてあったじゃないですか、2004年に再ブームになってっていうので、あれの僕はもう完全な餌食になってましたね今 CD 出したらめっちゃ売れるぞみたいな仕掛け人にまんまと僕もハマっちゃった感じ。ただ CD を買った時にはこの曲がどうしても聴きたかったからやっぱり CD を買ったっていうのがあるんですけど、それまた別エピソードで話しましょう。とにかくあの2004年におっと思って、しっかりと聞き込んだんですよね。で、そこからですフレディ・マーキュリーのソロアルバムで使われてたボーカルバージョンがあるんだ、まあ、ボーカルというかその元々フレディソロバージョンがあるんだよっていうのもちゃんと聞き直したのはそこからですから、2004年です。でね、このエピソードから次のその HSP の皆さんへっていう宿題に続くんですよ。これちょっとぜひ皆さんチャレンジしていただきたいところなんで、次のちょっと展開を早めに聞かせてもらいますね。そんな、私のエピソードがあるこの Born to Love You にぜひ皆さん HSP だったらここ聞いてっていうのがあるんです。これが何かというと歌始まりのところです。歌始まりじゃないな、厳密に言うとしっかりと演奏が揃ってからの A メロです。というのも最初ドカーンってなって I was born のところはまあまあいいんですよ。ちょっとナローな感じでね、あの全部の音が入ってない形でフレディが入ります。で Everything way でこうチャチャチャチャチャチャダーン Oh yeah で流れるんですけども、そこからこう全員のベースドラムギターが入ったっていう時の歌入りです。 I was born ここをちょっと聞いてみてください。あの HSP の僕たちならばあそこ聞いた時にんって思うはず、思ってほしい。むしろ全員ドカーンって入ってからの I was ね、先に、まあ、何っていうと独特なズレがあるんです。 1,2,3,4 I was born じゃないんです。なんでズレてんのかなって、そのフレディのソロバージョンを知らなかった僕が聞いた時に 思ったんですよ。このズレ別に直そう思ったら直せるし、テイク2で使ってもいいし、なんでこのまま採用したんかなっていう、そのなんでが入ったんですよね。で、後にそのソロバージョンがあるって知ったから、ソロバージョンの CD も買って聞いてみたんですよ、フレディのソロアルバム。でも全くあの入り方してるから、あ、これおそらくわざとやと思うんですけど、本当にそのリリースしたフレディの歌のボーカルバージョンをそのまま採用したんやなって思ったんです。おそらくフレディのソロアルバムを作った時にはテイク2テイク3とかいっぱいあったはずなんですよ、他のボーカルテイクが。でそこを選ばずにもう そのまま使ったんだと。あとはね、そのフレディのソロバージョンってちょっとこうテクノ系というか電子音が多い形ですから、あそこをちょっと溜めて入った方がかっこいいっていうあのグルーヴがあったんで、その配慮してるんですけど、まあ、かたやクイーンバージョンっていうのは完全にもうクイーンサウンドとしてドカーンってきてるから、あれはジャストで入るべきだろうなと思って、本来は1、2、3、4、I was born で行くべきなのに、もう独特なズレがあって、それがなんかね、演奏とこう初見初っ端で聞いた時は馴染まないんですよ。何回も聞いたらもうそれが癖になって、いやむしろあのタイミングでああいうワズが始まらないと困るみたいになってきて、で最終的には何も感じなくなるっていう風になります。ですから皆さんもちょっとこのエピソード聞いた時に、あ、ずれてるってこういうことっていうのは HSP の僕たちなら絶対感じ取れますので、まずそこ聞いてみてください。世の中って結構こういうこと多いやろなっていうのも同時になんかインプットしてもらいたいんですよね。つまり慣れたらもうこんなもんでしょうって思ってしまう我々、良くも悪くもです。全部をね、毎日毎秒違和感だらけやったら本当に脳が疲れちゃうんで、こんなもんでしょうっていうふうに省略すること自体は悪くないんですけど、アートをめでるとかアートを楽しむっていう時にはなんかこうどっかでこれは失いたくないなって僕自身も思うし、みんなでね、そこを担えるのが HSP だよっていうふうなことも言いたいなって思っちゃうんですよね、僕。ですからぜひ皆さん、あそこの歌、はい、ちょっとね感動するシーンとして、そこを気づけた自分を褒めるみたいなチャレンジで行ってみてください。あと、まあこれよく有名な話ですけれども、ちょっとこの Want to Love You に関してのこぼれ話として、最後にね、こう It's Mercy ってフレディが言ってるんですよ、あのアウトロのところで。そこはね、あの Kind of Magic っていう、クイーンの別の曲のフレディの声をそこに持ってきたんだろうなっていう風に言われてるんですけど、記録にも残されてるんですけど、聞いたらすぐ分かります。 It's Magic ってことは、つまりわお、信じられないっていうフレディの表現でしょ。それは自分が10年前に出したソロアルバムの曲に自分は他界してるのに、残りのメンバーがこんな素敵な音を重ねてくれたんだっていうことに対して、うわー信じられないってフレディが言ってるように聞こえるんですよ、最後。ハハハハ、It's Mercy って言ってます。あれで僕はもう泣ける状態ですね。なんか時空を超えてるじゃないですか。その仲間の絆もそうだし、唯一無二のクイーンサウンドっていうのもそうだし、何もこうそこには入ることができない、その美しさにただただ僕たちはこう感動しかできないとかね、気持ちいい完全敗北みたいなのもできるんです。ぜひそんなところも合わせて聞いてもらえたらと思います。それでは本日ご紹介した曲はクイーンの I was born to love you でした。 HSP 音楽ノートという名前でSpotify のプレイリストを作成しておりますので、参考にしてみてください。その他の情報も概要欄に記載しております。ご興味ある方は詳細ご覧ください。 HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、お相手はキラテンでした。番組へのご感想はひらがなでハッシュタグキラテンとつけて X に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしてもらえたら嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。Yeah, I'm so to the care of you. Yeah.